からチャーシュレディオ、おはようございます。チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いやー皆さんすいません、急にホワイト社会、俺流ホワイト社会3部作ということでジョジョから始まり第1回第2回と上げてみましたが、なかなかやっぱりね思ったんです。リブラ先生の、昨日の配信もね、ちょっと上げていただいたのも聞きながら、やっぱりね、僕もそうだったんですけど、このトピックって結構、考えることが、いろいろ多いんだなって、話せば話すほど思って、で、第1回目、第2回目で僕も上げた内容も、結構実はね、喋りながら考えながらで、あれも言わなきゃ、これも言わなきゃって出てきちゃうので、結構僕も編集したりカットしたり、ショートカットしてギュッと縮めたりっていうのね、切り張りしながら、なんとかお届けをできる形に持っていきたいと思ってやってはみたり、追加放送ね、第1回目の後半はさせていただいたりとかもしちゃっていたんですけど、一旦ちょっとね、整理はちょっとつけた方がいいかなと思いましたので、第3回目のところでリスクについてちょっとお話ししようかとも思ったんですけど、一旦第1回目第2回目第3回目として、まあ3回目は分かんないけど、僕がこの一連の流れで何を皆さんにちょっとこう お伝えしたかったかをちょっと一旦整理する中日回とできればなと思います。よろしくお願いします。もうねこの話はちょっと頭を整理しながら、リブラ先生のコメント欄にはコメントとして書かせていただいた内容なんですけど、要は僕が今ホワイト社会という言葉ものについてね、まあ言葉についてというかその状況についてどういうふうに頭を整理してきているかということをちょっとね、整理して皆さんにお伝えしたかったというのがね、今回の趣旨になるんですけど、ちょっと最終的な、まあリスクのところについてはちょっと置いといて、現状を、どう僕が感じているかをもう一度ちょっとおさらい、第1回目、第2回目もの部分をね、ちょっと整理したいと思います。よろしくお願いします。で、まさに、リブラ先生がね、指摘していただいていましたけど、僕が海外と言ってるのは、基本的にアメリカだと思います。ね。で、僕がその、人たちと、お会いできてる国は、アメリカじゃないケースもあるんだけども、ね、結局アメリカ人の、人が他の国で渡ってたりするので、まあ、基本的には、アメリカ人だと思って、聞いていただければと思います。僕が外国という時ね、基本的にはアメリカだというふうに考えていただければと思いますが、このホワイト社会の日本の状況と、そういえばアメリカについて話を聞いてた時のケースでこうだったなっていうのをね、比べた時にハッとしたことがあったと。それが僕が第1回目で言ったお話だったんですが、多分このホワイト社会っていうものが実は段階があるんだと思うんですね。それが今整理頭ができてきた話なんですけど、おそらく日本の状態、これまでの状態からすると2段階上の位置に今岡田斗司夫さんが言っているホワイト社会というのがあるんじゃないかと。ただ実はそれはよく整理すると超ホワイト社会の状態が、その今現状起こっている世界ね、気軽にミュートしたりミュートされたりする世界っていうのは単なるホワイト社会ではなくて超ホワイト社会だったと。で、実は日本のこれまでの状況からしたらもう一歩その間にまあまあホワイト社会っていうねなんていうのエレメンタリーホワイト社会っていうのちょっと軽いホワイト社会が実はもうすでにアメリカでは起こっていたっていうのが僕の頭の中で整理できたことですね。それどういうことかというと、それが第1回目で話したことなんだけども、まあ一番のベースに、まあ まずホワイト社会、全然ホワイト化してない、しなくてもいい社会が、まあ、一番下にあるとしたら、それが、かつての日本。ね、これが、例えば、丸一の、時代とすると、大きな一つの共通概念が出来上がっていて、大体みんな、どの人と話をしても、まあまあ、同じような共通概念を持って、話を、コミュニケーションをできる。そういう状態にあったというね。これだから、かつての日本はそんなイメージですよね。だから空気を読むとか、ね、忖度をするとか、そういうふうな、行いもできたし、すべてをすべて全部説明しなくても、もう察してよっていうね、こともできたし。また、もしかしたら例えばだけど、自虐ネタっていうものもネタになったっていうね。それが自虐であって、本当は違うのに、自虐的に言ってんでしょっていうギャップを楽しんでもらえる、それがギャグになるとか。もしくは、プロレスと言ってね。本当は喧嘩したりしてないんだけども、もうそういう体にして。でも実際はすごい仲いいじゃん、あの二人っていうのは分かってるよっていう、その分かってるよを前提にするからこそ、そのズレをギャグにしてお笑いにして楽しめるみたいな、そういう時代があったんだと思います。で、ここはまさにリブラ先生の放送で言っていましたけど、共通概念があるからこそ、そこからちょいずらしが全てお笑いにできた時代。もうね、かつての日本はだから本当にいいお笑い、質の高いお笑いと僕たち多分思うんでしょうけど、そういうことができたのがかつての日本ね。それはもう一回だけども、大前提として、一個の大きな共通概念というのを持てていた時期だったからできたこと。で、その中でのコミュニケーションで言うと、あなたは味方なのか敵なのかみたいなことが簡単に、区切りを明確につけれる状態っていうことでもあると思います。だからこそ、誰かとコミュニケーションするときは、第2回目の時に言いましたけど、アーギュメントでもまあまあ成り立つ世界だったんだと思います。ね、自分の立ち位置、正義はここにあるよ、それを示すことで相手とも認識を合わせて、あ、確かにそうだねを認識を合わせていくことが どちらかというとできやすい状態にあったというね。これが根本の一番下の、なんていうの、一番階段で言うと第1回目ね、ファーストステップ、なんていうの、第1段目の時代っていうイメージだと思いますね。階段があるとして、1段2段3段と3段のステップがあるとしたら、かつての日本は一番下の階段ね、第1回目の一歩目の階段の場所がそういう状況だったとしましょうね。そうすると、その全てほぼ共通概念にあった日本では、コミュニケーションもう一回ね、するときは、まあ基本的にアーギュメントでも成り立っていて、ああ、そっかそっか、あなたの言ってることそうだねって、スッと、その理解ができれば、またそれまで通りの生活ができるような状況だった。ね。ただ、その時にアメリカではどういう状況だったのかっていうと、それが第1回目に話したことね。これが、階段で言うと1段目、2段目、3段目の2段目に当たると思うんだけども、これは僕はややホワイト社会ね、まあまあホワイト社会っていう風に今は捉えてますけど、もうすでにアメリカでは異文化が当たり前ね、いろんな国からの出身の人たちが集まってきて一つのね、国を作り上げているという状況だったので、根本的に宗教も違えば考え方も違えば、生まれ育ったずっとね、代々受け継がれてきた考え方とかが全て全然違う人たちが集まっている、そういう文化でコミュニケーションを取っていくという状況だと、すでにね、完全に全てをさらけ出して理解をし合っていくっていう、日本でいうアーギュメントのようなやり方っていうのはもうできる環境ではないっていうことなんだと思います。それが階段でいう1段目、2段目、1段目と2段目の違いで、その時によく使われている大事にしている手法ねっていうのが、この間の僕の第2回で喋ったダイアログというやり方だと。だからこれは 根本的な理解ができるっていうことはもう、あ、できるじゃないや。根本的な理解をし合うことは、まあ、不可能だという前提のもと、お互いの立ち位置、お互いの正義がどういうものだっていうのを理解をし合うっていうプロセスだと。だから完全合意までいかなくてもいい。ね。勝ち負けを決めるっていうことはもうむしろしない方がいい。ね。それをやろうとすると、対立しか生まない。だから階段でいう第1段目の階段のアーギュメントをずっとそれでも使い続けようとすれば、第2段目のややホワイト社会でも通用しませんよっていうことを言われてました。それがアメリカですでにもう100年以上でしょうね。前からずっとやられてること。だから今のアメリカ人たちは生まれた時からそういう環境なので、それをおそらく苦もなくダイアログというやり方でコミュニケーションを取ることが当たり前になっている状況ね、なんだと思います。そして今、まさにこの SNS などが使われてきていて、より簡単につながることができるからこそ、より簡単にミュートもできるような状況、時代になってきた。これが第3段目。階段で言うと1段目、2段目、3段目の状況。これが岡田斗司夫さんが言うホワイト社会。ただね、整理するために言うと僕としては超ホワイト社会なんだと思います。で、この階段で1段、2段、3段ってどれも近そうに見えますけど、1段目から3段目っていうのはものすごい段なんだと思います。ただ、2段目にいたアメリカ人が3段目に行くっていうのはそんなに苦じゃない、じゃないかと。ね、苦じゃないんじゃないかと思います。理由は、すでに生まれた時からそういうダイアログというやり方が当たり前で、で、異文化の中でのコミュニケーションはチャット GPT も言ってましたけど、できるだけ相手に近づきすぎなくてもいいっていう前提、理解しきれなくてもいいっていう、すでにそういう前提でコミュニケーションを取るって言っていたので、むしろつきすぎず離れすぎずっていうことの、そういう前提でコミュニケーションを取っていくっていう、そういうもう文化だそうですね。そうすると、もともと生まれ持った時から自分もそっとミュートすることもあれば、そっとミュートされてることもあればっていう、まあまあホワイト社会ですから、すでにそういう状況に慣れ親しんで当たり前と思って過ごしている人たちね。それが SNS とかの今の流れで、さらに人とつながりやすい代わりに、さらに人をミュートしやすいね、そっとミュートだらけになっていったとしても、まあまあ体制がすでにあるっていう状況からの第2段から第3段なので、衝撃、ホワイト社会による衝撃、ダメージ、打撃っていうのは少ない、ショック、カルチャーショックというのは少なくて済んでいるんじゃないかというのが僕が思った仮説です。ただ今の日本人は、まだまだそうは言っても、共通概念っていうのは普通にあるじゃない、日本人の中では特にっていう前提が、どうしても僕もそうだけど、抜けきれていないところがあるんじゃないかなというのはね、それはもう分かんない、気づかないですよ。だって、何？ずっとその環境にいたら分からないですもんね。カエルが揺らっちゃうのとあれ、一緒でしょ。気づいたら揺らっちゃってたで、じわじわじわじわね、火をくべられるといつの間にか揺らっちゃってたみたいな、ゆでガエルの法則でしたっけ、なんかあるけども、その場にずっといちゃうとやっぱり気づけないものだなというふうには思いましたけど、僕の中でこの今の状況が、もう一回ですけど、階段の1段目、2段目、3段目っていうようなイメージをすると、2段目にもともといたアメリカ人が3段目に行くよりも、今の僕たちがいきなり超ホワイト社会に飛び込みさせられたっていう状況が今だと思うので、やっぱりショックも大きいし、ダメージも大きいし、対処方法がわからないという状況になっているんだろうなというふうに、ちょっと頭の中で僕は整理ができてきた状況です。で、もう一度ですけど、でもそうは言っても、先に進んでいたアメリカ人の階段が第2段目、ね、2段目の階段だとすれば、あ、 そういうやり方をステップを踏んで気持ちの切り替えをスイッチを入れていきさえすれば対処できないものではなさそうだなと思ったっていうのが今回の3つのね、3部作をお話ししたいと思った理由、きっかけでありました。そしてその第1回目に話したかったのはその話だったというところです。で、そのテクニックとしてお伝えしたかったのが第2回目だったという、そういうお話になりました。ちょっとここまで、これまでのね、第1回、第2回の話をもう一度僕なりにちょっと頭を整理し直した話をさせていただいたつもりでおりますが、うまく伝えられていると嬉しいなというふうに思います。そしてもう一回ですけど、この第1弾の階段から、1段目の階段から2段目の階段自体ももう止められない状況だというのは、これはもうリブラ先生が前から言ってます。日本でもテレビという昔ね、あった共通概念を簡単に作れていた時代、それから、まあ、同じ人種、一つのね、単一民族と言われてますけど、そういった状況にあった日本と今はまるっきり違う状況で、で、さらに SNS で共通概念というのがどんどん分断されて、簡単に分断されていく世の中になってきているので、ホワイト社会かどうかは別として、この第1弾から第2弾の階段というのはもう無理やり背中を押されているような感じで階段を上らされているというのが、それはもう間違いない状況だと思いますし、皆さんここには合意いただけるんじゃないかと思うので、とにかくそもそも第1弾目の階段で使っていたアーギュメントというような、そういうこれまでの習慣で使っていたコミュニケーションのやり方はもうそもそもホワイト社会かどうか関係なく通用できしない、難しくなってきているということなんだとは思いますね。なので、まあリブラ先生も言っていたけどね、日本のお笑いはどんどんつまらなくなるんじゃないかって言ってましたけど、そういうことなんじゃないかなと。だって実際にアメリカ人のギャグは笑えないことは多いですもんね、というような、わかんない、あんまり全部知ってないですけどね、面白くないなと思ったりしますけど、いやでもそれが嫌だとしても、もうそういう仕方ない状況で、後ろをどんどんね、押されて、背中を押されている状況で階段を上らざるを得ない状況にいるんであれば、自ら自分から進んで対処方法を身につけていきたいなというふうには思いますという、そんな話になりました。そしてこの階段の2本目から2段目から3段目に向けてはどうなのかというと、もうすでにね、これはまさにリブラ先生も言っているし、岡田斗司夫さんも言っている、もうホワイト社会ね、超ホワイト社会と僕は言いますけど、そこに向けてはもうさらに、背中をもうグイグイ押されている、押されているというか、もう 押されきってもう3段目まで上がらされている状況だと思うので、本当に今のこれまでのやり方だと簡単にいろんな方の嫌悪感、ヘイトを集めやすくなってしまっている状況にね、そういうリングに立たされてしまっているという状況だと思います。だから武器を持たずにいきなりリングに立たされている状況だと思うので、そこに対処をちょっと考えていかないといけないんじゃないかというふうには思いますけど、そこの、まあ、リスクについては第3回目としてね、明日になるかな、ちょっと話してみたいなと思います。まあ土日ね、どうせみんなあげないというか、平日でもかなりスタイフ少なくなってはきているので、ぜひまあゆっくりちょっと聞いていただいて、コメントなり思うことを皆さん、ご連絡いただけると嬉しいなというふうに思います。ちょっと丁寧に説明してみたつもりでおりますが、もしわからないなというところもあればコメント欄でご質問いただけると嬉しいです。それでは今日は以上になります。ここまで聞いていただきありがとうございました。それでは行きます。力チャージ、今日も力あふれる一日を。